多く愛されたものは多く愛するようになります。多く許されたものはそれだけ多く許すものとなります。これはイエス・キリストがあるとき私たちに教えてくださった本物の愛を語る言葉であります。人を愛するものになるためにはまず愛されなければなりません。愛されたものだけが愛することができるようになります。そしてまたその本物の愛は自分を超え出ていくことができる愛のことです。この自分にははっきりとした願望と意志があるけれども、その自分の思いよりも愛する者の思いに耳を傾け、その思いに寄り添います。自分を超え出ていきます。それが本物の愛であります。それゆえ主イエス・キリストはおっしゃいました。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私を愛するならばあなた方は自分の思いを超え出て私の思いに生きるようになる。この言葉の中には今申し上げたことが語られております。けれども何よりも嬉しいのはイエス・キリストというお方はただ一般的な愛の真理を語るお方ではないということであります。ここにはすでに主イエス・キリストご自身の愛のほとばしりがとうとうと流れ出ております。私はあなた方を愛している。私はあなた方を愛し抜く。あなた方の主である。それゆえあなた方は私を愛するだろう。私があなた方を愛したからだ。それゆえあなた方は私の掟を守る。私があなた方を愛しているから。キリストを愛するようになる者はまずキリストに愛されることを愛されていることを必ず自覚いたします。自分はキリストを愛しているのにキリストは私を愛してくれないということはありえません。キリストは私たちが自分を超え出る我を忘れてしまうような愛で愛してくださるお方です。あなたを愛するキリストの愛はあなたが持つあなた自身への不自由なこだわりからあなたを解放してくださるはずです。そして愛するキリストの思いに生きるようにしてください。自分ではなくキリストの思いに生きねばならないというのではなくてその方の喜びに生きたくなります。それほど多く愛されるのであります。このお方の愛、このお方の大きな許しの中で私たちは肩の力を抜きほっと一息つきまして、ああ私は神様に愛されているんだ、私がどんなものであっても神様は私を捨てないんだ、このような経験を味わいまして、そして私たちもまたキリストのために自然と生きたくなるのであります。これを使命に基づいた歩み、証明されたものの歩み、あるいは献身の歩みと申します。北陸地方の唯一のミッションスクールであります北陸学院にはRealize Your Missionというスクールモットーがあります。でこのスクールモットーがペイントされたワインレッドのバスが街中を走っていますので、 この言葉を目にし したことのある方も多いと思います。これは本当にキリスト教学校らしいスクールモットーだと私は思っております。この言葉が表現しようとしているのは、キリストへの愛に突き動かされる者たちの姿であると私には思われます。つまり Realize Your Mission と児童生徒学生たちに語る学校というのは、あなたは神に愛されている、あなたがどんなものであっても本当にあなたはキリストに愛されているものだと、本気で信じて本気で語っている学校だと言えます。こういう学校はなりたい自分になることを手助けするのではありません。多く愛し多く許してくださるキリストの眼差しの中にあるこの自分であるんだ、そのことに気づいてもらうお手伝いをしているのであります。そして自分の思いを実現する自己実現セルフリアライゼーションではなくて、神に愛されているものとして神の思いを実現したいと願う証明・献身のリアライゼーションに共に生きようと励ましているのであります。キリスト教学校がそうであるならば、そのキリスト教学校の背景となっております教会とは、ますますそのような人間の群れであります。教会とは自己実現の場ではなく、神の召しに応える献身者の群れのことであります。神の召し、献身者、そう言っても何も小難しいことではありません。私たちが神に愛され、神を愛するものとされるとき、私たちはキリストの思いにこそ心を注ぐようになるということです。愛するお方が心にかけていることを、この私の心としたいと思うことであります。そのお方が今日の箇所で、私には一つの掟があるとおっしゃいます。15節です。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。この私の掟という表現は、私たちがこのお方に向かって、主よ、私は自分のためではなく、今はもうあなたのために生きたいのですと申し上げるときに、このお方が私たちにお望みになり、お与えになる一つの生き方だと、まずは聞くことができるでしょう。それならば、君にはこんなふうに生きてもらいたいと、イエス・キリストがこの私に与えてくださる、私だけのオーダーメイドの使命のことだと理解することができるでしょう。使徒信条でも告白される通り、天地の作り主であられ、一つとして同じ命をお作りにならない神は、他の誰とも変わることのできない私だけの、私がこの世界に生まれた唯一無二の使命をこの私に与えてくださるに違いありません。けれども、この私の掟という言葉は、キリストが私たち一人一人に与えてくださるオーダーメイドの使命を含むに違いありませんが、しかしその根幹は、キリストご自身の掟、キリスト自らがご自分の心にいつもかけていらっしゃる、キリストご自身のご自分への掟と理解する必要があるのではないかと私は思っております。神が作ってくださる個性豊かな人間の 個性豊かなそれぞれの飯の形がありますが、しかしその誰もが、そのどの個性もが、それぞれのあり方、それぞれの場所に置かれながら、なお一つの方向、一つの地点を目指してまいります。そしてそれは、キリストご自身がご自分のものとしていらっしゃる掟であります。あれもこれもではありません。それは一途な思いであります。キリストご自身が天の父と心を一つにしながら、これこそが私自身の使命、私自身の掟だと生きてくださった一途な思いがあります。それは、ヨハネによる福音書の全編の至るところに輝いてはおりますが、例えば13章1節、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたという、この描写の中に現れている天の父とキリストの一途な思いであります。すなわち、私たちを愛するこの方の愛のことであります。イエス・キリストはその天の父と心を一つにされながら、私たちへの一途な愛をご自分の掟としてくださいました。キリストが私の掟とお語りになり、私と一緒にこの掟、この使命に生きてほしいと召し出された者たちに願っていらっしゃるのは、根本的にはたった一つのことであります。一筋の思いのことであります。私と御父が愛する者をあなたたちにも愛してほしい、重んじてほしい、大切にしてほしい、身をかがめて互いの汚れた足を洗い合うような、そういう互いへの愛に生きてほしい。キリストを愛する者にキリストがお与えになる掟、ミッション、使命、生き方は、神が私たちにお与えくださる豊かな個性、豊かな状況の中にあっても、先日めればたった一つのことであります。私がどこで何をしていても、どのような状況に置かれていても、学生であっても、浪人生であっても、職業人であっても、教師であっても、休職中でも、リタイアした後であっても、今はそれぞれに神がお与えになっている、この体が置かれているそれぞれの現実のその場所において、力の限りに、キリストが愛しているものを私たちも一緒に愛することであります。多く愛されたものは、多く愛します。キリストを愛するならば、自分を超え出てキリストの思いに生きたいと願うのです。これが15節の言葉が意味することであると私は信じます。しかし、このような言葉を聞いて私たちは戸惑い始めるかもしれません。どうもこれは難しい。もしもキリストが私たちの目に見える形でここにおいでになり、私たちと共におられ、それどころか私たちに先立って愛し始めてくださるのであるならば、私たちももしかしたら本当に分かりやすくこの方の後から追うようにして、私たちもまた愛に生き始めることが できると思うかもしれません。私はそう思う。不思議にも、目には見えないキリストを愛する愛を与えられ、この方の喜びに生きたいという自然な願いが与えられ、そしてキリストの愛の掟にぶつかるとき、正直なことを言えば、私たちは戸惑わざるを得ないところがあります。だって、目には見えないキリストを愛してはいますが、この方は今は目に見えないのです。だから、私は一人で大きな愛の課題の前に立たされているように感じてしまうこともあるのです。途方もなく大きな愛の課題です。なぜならば、キリストがご自分の掟とされた愛というのは、裏切り者の罪人を愛する愛だからです。そのようなものの前に身をかがめて、汗水垂らして一生懸命その足の汚れを拭う、そういう愛だからです。しかし、途方もないことだけれども、どうしてもこの掟を無視することができません。人間には無理だと諦めてしまうことができません。なぜならば、他の誰でもないこの自分がこのような愛でキリストに愛されました当の本人であるからです。私がどんなものであってもこのキリストの愛に徹底的に愛され、十字架に至るまで徹底的に愛され、決して捨てられることのない神の宝とされきった、そういう神に愛されきっている自分であることを知るから、キリストのために生きないなどということを私たちは選ぶことができないのです。この罪人を愛してくださった主のために生きたいけれども、貧しい人間の分際である私にはどうしてもこんな愛には生きられない、こういう苦しい板挟みが起こります。これは使徒パウロがロマ書第7章で語った有名な告白、私は自分がしていることが分かりません、自分が望むことを実行せずかえって憎んでいることをするからです、私はなんと惨めな人間なのでしょうと、そううめきながら語りました言葉と同じ種類のジレンマであると思います。主イエスの大きな大きな愛をいただいてなお、そしてこのお方にお従いすることこそが我々のごく自然なことだと、自分自身の心の願いなのだとさせていただいてなお、実際に愛に生きることの難しさにたびたび足を取られしゃがみ込んでしまうような私たちであります。そしてそれは2000年間のキリスト教会のジレンマであり続けたと私は思います。ところが第7章から第8章に続くローマの信徒への手紙のパウロの言葉の展開と重なりますが、今日の大変短い主イエスのお言葉においてもまた、ここで我々が感じざるを得ない葛藤、激しいジレンマはその場所を持っていないのであります。主イエスは去っていかれる、目に見える形では私たちと共にはおられなくなる、やがて再び来てくださいますが、しばらくの間はこの目で見ることはできなくなる。このお方は私たちを見なし子にはしておかれないと約束されます。将来の約束として共におられること、帰ってこられることを約束されます。けれどもそれだけではありません。 私たちは今ここで、今すでに一人ぼっちのようでいて、一人ぼっちではないのだと、このお方はおっしゃいます。16節、私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この目で見、この手で触れ、弟子たちがそのお体に触ることさえできた心強い、慰め深い、安心の塊のような主エスとは別の弁護者けれども、主エスと同じ弁護者が送られる。主エスと同じほど慰め深く、主エスと同じほど力強く、主エスと同じように私たちの味方、私たちの慰め主、私たちの助けて弁護者となってくださるお方。17節で、真理の霊、すなわち真実の霊、誠実の霊、三位一体の神の霊、聖霊が、主エスの願いにより、天の父より今私たちのもとに送られるのであります。私のことが見えなくなっても大丈夫だ。安心していいんだ。別の弁護者がいる。あなた方を一人ぼっちにはしない。別の弁護者。しかし、主エスの願いによって、天の父が送ってくださる弁護者であります。弁護者は弁護してくれるんです。主エスのように私たちの失敗を弁護してくださるんです。より正確には、主エスの十字架で成し遂げてくださった救いをいつもいつも今ここにおけるこの私の現実としてくださるのです。失敗しても失敗しても、いいえ、朝ごとに、夜ごとに、主の十字架によって罪許されたものとして、もう一度やり直させてくださる。新しく生き直させてくださる。だから安心していいんだ。愛の掟の前に足を取られて、もう立ち上がれない。失敗してしまった。そう思う時があっても大丈夫なんだ。もう一度やり直せるんだ。この弁護者である聖霊が、主エスとは異なり見えないというのは、この弁護者が霊、風のような存在だからだ。ということももちろんできます。しかし私はそれにとどまらず、このお方が見えないのは次のような理由によると理解することも許されるだろうと思っています。17節、この弁護者である神の霊が私たちと共にあるそのあり方とは、体をもってこの地上を歩まれた主エスとは異なり、あなた方のうちにいるというあり方なのであります。主エスのように、私たちの傍らでぴったりと寄り添って歩いてくださるどころか、私たちのうちに入り込み、そこに住まいを得るという仕方で、この弁護者は私たちと共におられるのであります。どうしてこの弁護者は見えないのか。風のように透明な霊だからだろうか。いいえ、それだけにとどまりません。私たちに近いからです。近すぎるから見えないんです。私たちが私たち自身の顔を見ることができないというのと似た意味において、 あまりにも近いから見ることができない。主イエスの言葉からそのように理解することも許されると思います。その時、この目で見、この手で触れた主イエスが去り、代わりに使わされた私たちの弁護者を見ることができないということは、弁護者の遠さではなく、極めつけの近さ、神の不在ではなく、絶対に逃れることのできない臨在を意味することになります。それゆえ、主イエスご自身、先週お読みしました14章12節において、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになるとさえおっしゃることができたのであります。神の霊、主イエスキリストの霊は、ただ12人の限られた弟子たちとだけ共におられるのではありません。今やどこにでも吹く風のように自由な霊は、すべてのキリスト者たちと共にいることができるようになっているのです。風のように自由な聖霊は、私たちがこのお方を探してこの方のもとに行こうとしなくとも、例えば私たちが呼吸をするとき、息をするとき、自然とこの空間を満たす風がこの体の中に吹き入れられてしまうように、私たちのうちに住まいを見つけてしまわれるのであります。17節後半の、世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができないとのお言葉の通り、確かにこの霊はこの世の外から、すなわち神のもとから送られる霊であります。つまりこの世の断りの外から来る霊であります。この世の論理、この世の道理、この世の条件、この世の常識では見ることも知ることも捉えることも受け入れることもできない外から来る霊であります。けれども、たとえこの世が見ることも理解することも受け入れることができなかったとしても、この霊は私たちの側の条件とは何の関わりもなく、私たちの側の準備とは何の関わりもなく、この世界の中に入ってきてしまうのであります。そして事実、この私たちのうちに入ってきてしまっているのです。私たちもまたこの世にあるものとして、この霊を見ることも知ることも受け入れることもできないものでありました。それにもかかわらず、不思議な神の選び、恵み、憐れみにより、この霊に捕らえられ、この霊の住まいとされ、神を信じ、キリストを愛するものとされているのであります。キリストが私たちのために天の父にお願いし、使わされる弁護者は、使わされて以来、この地上を住まいとされておられます。この私たちを永遠の住まいとされておられます。実感できないでしょうか。実感は関係ありません。なぜならば、私は自分がしていることが分かりません。自分が望むことを実行せず、かえって憎んでいることをするからです。私はなんと惨めな人間なのでしょうと、自分の愛の貧しさを嘆き、なお自分は古いままではないかと、うめいたパウロが続けてこう申したのであります。同様に、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが 言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。愛に生きることができない、どう祈っていいかわからない、祈りの言葉が口から出てこない、自分の愛の貧しさを嘆くものの、その短足、そのうめきはすでに神の霊の取りなしのうちにあるのだと使徒パウロは語ります。もしも皆さんのうちにこのようなうめきがあるならば、それは皆さんのうちに住まいを定めた神の霊のうめきであります。ただただこの弁護者のゆえに、そのうめきこそ実はあなたを愛の献身に生かし始める始まりの呼吸、自由な呼吸なのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちを愛する愛のゆえに、耐えることができずこの地上に住まいを定められた主イエスキリストの霊を、なおこの私たちのためにお使わしくださり、この私たちを住まいとしてくださるその恵みを心より感謝いたします。私たちが愛に生きることはできない、愛の志に挫折してしまう、その度ごとに嘆き埋めかざるを得ない、その声をすでに私たちを住まいとされるその聖霊がご自分のうめき祈りとして天の父のもとに届けてくださることを心より感謝いたします。どのようなものであってもすでに神の子とされた私たちが、またその愛の貧しさにおいても、この聖霊の助けにより主イエスの愛として生き始めることができますことを感謝いたします。このあなたの選びとあなたの支配のうちに信頼して、私たちがほっと一息つくことができますように、またそこからもう一度立ち直ることができますように、助け導いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。